に通告9番田島健二君。
通告9番、議員ナンバー1番田島健二、通告に従いまして、質問したいと思います。まず第一に、移住・定住推進の政策提案について、現在の霊屋町の人口は6469人、世帯数は3046世帯、令和5年6月末で、少子高齢化の進行から急激な人口減少が起きており、10年後には5000人を割り込む試算が出ています。このまま減少が進行すると、地域社会の崩壊や生活インフラの維持もままならない事態になることが予想されます。また人口減少から来る空き家、空き地の増加で、地域の防犯、防災の安全性の観点から、町の対応が迫られてきます。今後の霊屋町の住民税や固定資産税等の税収も、人口の減少に比例して減少して、町の財政が逼迫していくことが予想されます。人口増加とは言いませんが、人口減少のスピードを少しでも抑えていく政策を早急に行う必要があるのではないでしょうか。町の政策の一つに空き家バンク制度がありますが、登録者数は直近3カ年で12件、制度を介して2件の入居となっています。令和2年の2月時点で、町全体の空き家件数は373件あり、空き家バンクの登録率は 3% しかありません。もっと登録の推進をし、より多くの情報を発信していき、移住者にアピールしていく必要が、移住者にアピールしていかなくてはならないのではないでしょうか。また移住・定住に対して霊屋町独自の政策を考えていく必要があるのではないでしょうか。山崎町長の意見をお伺いします。2、学童の町施設利用について、2020年2月から日本に新型コロナウイルス感染症が感染拡大し、3年もの間にいろいろな行動制限が行われました。スポーツ庁は令和3年度の体力・運動能力調査の結果を公表していますが、小・中・高校生の数値がコロナ前と比べて低下し、コロナ渦によって、生活環境の変化が低下の一因となった可能性があると指摘しています。日頃の運動の大切さが改めて提唱されました。されています。霊屋町は2018年から小学校の運動部活動が廃止されて社会体育クラブへと移行されました。霊屋町では多くの指導者やボランティアのおかげで7種目8団体のクラブ活動が活動しています。子どもたちの健康促進と体力向上等なくてはならない活動だと感じています。各団体には活動補助金等の支援もなされていますが、施設使用量などが必要なために部費を徴収し運営している状況です。各クラブによって部費には差が格差がありますが、 施設の利用料が大きな負担になっています。子どもたちに運動を推進するためにも、親の負担を軽減するためにも、施設の利用料の補助が必要なのではないでしょうか。山崎町長に見解をお伺いします。3つ目、物産館について。今年の5月8日に新型コロナウイルス感染症は感染法上5類に移行し、対策は個人に委ねられることになりました。それに伴い観光地に観光客が戻りつつあります。臨時天草市逸話町二重のイルカセンターには連日多くの観光客が押し寄せています。また臨時天草市宮地岳町にある道の駅宮地岳かかしの里のように特色を生かして人気のある施設もあります。嶺北町にも富岡城をはじめおっぱい岩等の多くの観光する場所があります。その観光客を迎える重要な場所に位置するのが物産館です。平成2年に建築されて33年が経ちます。その間にいくつかの業者が出店され、現在は2店舗のうち1店舗のみの営業されています。玄関口というべき施設がこの状態では大変寂しく思います。今一度施設の利用方法等を含めて検討すべきではないでしょうか。山崎町長に見解をお伺いします。以上3点について一問一答方式にで、再度、意見を聞いて再度質問したいと思います。以上です。
町長。
ただいまの田島議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の移住定住推進の政策提案についてでありますが、町内に数多くある空き家につきましては、毎年所有者の皆様へ空き家バンク制度の周知と合わせ、適切な管理と有効活用についてチラシにてご案内をし、不明な点はご相談していただくようにお願いをしているところでありますが、空き家バンク制度活用の現状につきましては議員ご承知のとおりであります。空き家所有者の皆さんにおいては、普段は利用しないが年に数回帰省の際に利用するという方、また家財道具をそのままにしているとおっしゃる方、古くて貸せる状態にないなど、空き家バンクへの登録を躊躇される方も多くあるのが現状でございます。現在空き家バンク制度を介しての移住者に対しましては、通常の住宅リフォーム補助金とは別に空き家活用支援事業補助金を準備をしておりますが、空き家バンク制度の利活用をさらに進めるためには、議員ご指摘のとおり町独自施策のさらなる充実が必要であると考えておりまして、一例といたしまして、空き家所有者に対し、空き家バンク登録を前提として住宅リフォーム補助金の拡充を図るなど、次年度予算編成にあたっての検討課題としているところでございます。また議員ご承知のとおり、現在、地域づくり実践塾の取り組みを進めておりまして、その中でも移住定住を一つのテーマに施策提案をいただいているところでございますので、これらの施策提案と合わせ人口減少に少しでも歯止めをかけるための施策かつ子育て支援策の一つとしても検討を加え実践してまいりたいと考えているところでございます。次に2項目目の学童の町施設利用についてでありますが、議員ご承知のとおり小学校の運動部活動は平成30年度末をもってすべての小学校の運動部活動は社会体育へ移行をしております。 令和区町では既存の社会体育クラブを子どもの運動部活動の受け皿とすることを基本に、児童の発達段階に応じたスポーツ活動を行うことを基本方針といたしております。また地域社会の中で児童が安心して運動活動ができるよう、社会体育クラブの運営に要する経費の補助を移行後の令和元年度から実施をしておりまして、令和区町の登録児童数に応じて10人以下が1万5000円、11人から20人までが3万円、21人から30人までが4万5000円、31人以上に6万円を定額補助をしているところであります。ご指摘のございました施設使用料につきましては、町内社会体育施設のうち体育館は使用1時間につき330円でございます。またグラウンド等屋外施設は夜間照明施設使用の場合、1時間につき1160円の使用料が発生をいたします。仮に現行の社会体育クラブ運営補助制度を廃止し、施設使用料のすべてを減免する制度へ変更すると、今使っていただいている社会体育施設の多くは指定管理者により運営をされておりますので、この指定管理者の事業者の収益減少に逆につながっていくということも考えられます。従いまして、現行の社会体育クラブ運営補助制度の中で定額の補助額を見直すのか、または基準や上限を定めた上で施設使用料の実績に応じた精算払いとするのか、この決定について検討したいと考えております。次に3項目目の物産館についてでありますけれども、議員ご質問のとおり、これまで主に飲食店としての利用がなされていた施設その1が、前の利用者の方が令和3年12月末日をもって撤退されて以降、現在まで施設の利用者がおられない状態となっております。この間利用者の募集を1回目を令和4年1月21日から2月18日まで、2回目を令和4年3月8日から4月12日まで、3回目を今年令和5年の3月22日から4月26日までの計3回行ってまいりましたが、残念ながら利用者の応募までには至っておりません。3回目の募集時は利用内容を地域住民および観光客の利便性の向上を図るための利用とするが、その内容については特に否定をしないというようなことで緩和をいたしました。また使用料につきましても、使用開始月から3年間は通常月額料金の4分の1の額ということで、4分の3の軽減した額で募集を行いました。募集期間中に施設の内覧を行った際に事業者が見られて内覧されたこともありましたけれども、残念ながら利用の応募までには至っていないのが現状でございます。これらのことを踏まえまして、現在施設の使用料や施設用途の在り方などを含めて利活用方法の検討を行っているところでございまして、私どもが今考えておるのは、活用方法の一つの案として定期的に開館日を定めた上で、産地直送市場などでの活用で、生産者の新鮮な農産物であるとか海産物の販売などができないか、JA 令北および天草漁協令北支所との協議も開始をしているところでございます。できるだけ早い時期に施設の利用を再開し、現在入っていただいております施設その2の事業者との相乗効果により令北町の物産館ににぎわいが戻るよう努力してまいりたいと考えております。以上、田島議員のご質問に答えさせていただきました。
田島健二君。
まず、一の移住定住推進の政策提言について、再質問させていただきます。まずですね、この提案をした理由と しましては、空き家が多すぎると。で、これから先ですね、一人世帯と後期高齢者が多い中ですね、さらに、空き家が増えていく のが多分現実だと思います。でその対策をですね、本当に5年10年後見据えた中でですね、していかないと、町の対応がですね遅れると思っています。で、これ、今年から今年度からですね、水道上下水道特別会計の公営 企業への移行などですね、人口が減ると、住民の負担がさらに、重くのしかかってくると思いますので、移住等のですね、本当に、対策案をですね、早期に、実現可能なレベルでですね、いろいろしていかなければいけないと思っています。その中でですね、私の提案の一つとしまして、空き地、例えばですね在農とか、今宅地として販売している売れ残っている土地とかがあると思いますが、そういうのをですね、移住家を建てる前提でですね、10年以上とか、いろいろな条件を設けて、建てていただけるなら土地を無償化で提供するとか、そういう、町独自のですね、政策等を考えていただけないかと、提案したいと思っていますが、山崎町長の、意見をお伺いいたします。
町長。
住宅施策につきましては、今現在も、移住された場合に、家を建てる場合に、補助金制度を設けておりますが、なかなか進んでいないという状況がございます。そういったことで、今後はですね、子育て支援も含めた中で、やはり移住支援対策はさらに充実していかなければならないということでございますので、先ほど倉田議員のご質問の折にも回答しましたけれども、町内の会議の中でも、そういった住宅施策も含めてですね、子育て支援対策も含めた中で、そういった住宅の対策、また空き家の対策、こういったことを検討しているところでございます。まとめた後にですね、議員の皆様にもご報告をしたいと思っております。
田島健二君。
はい。ありがとうございます。この件に関しましてはですね、これからいろいろなところでですね、検討していただきたいと思います。で、周りのですね、近隣の市町村を見てみますと、天草町、河原町等ですね、合併に伴って、若い者が、本土市の方にですね、家を建てるっていう、で本土の中心部にですね、住宅が街が、増設されたり、人口が集中したりっていう現象が今、起きています。この嶺北町においてもですね、若者が、町外の方にですね、本土市の方に、家を建てる検討するっていう事例も出てきていますので、どうかですね、若者世帯がですね、安心して、嶺北町に暮らせるような、政策提言をさらなる、構築をお願いします。続きまして、第2に学童の町利用施設利用についてですが、今回答でですね、補助金等を考慮して、使用料の方にっていう話もありますが、補助金はそのままにですね、利用料の、助成っていうか、町としての代替保障みたいな感じで、今、県民体育祭の強化のスポーツにではですね、グラウンド使用料とかですね、助成があっております。そういうのもですね、できるのでしたら、できれば子どもたちにもですね、運動をもっと促進していく意味を含めましてですね、グラウンド使用料の、助成または、半額補助などの施設も検討していただきたいと思います。 また、今現在ですね、ちょっと資料で手に入っているのが、まあ、7競技8団体の、グランド照明施設使用料がだいたい60万前弱です、その金額程度でしたら、全額補助も、検討の対象になるのではないかと、提案いたします。
質問は、はい、町長、
はい、先ほど回答しましたように、まあ、現行ですね、まあ、運営補助金ということでこれ一本でやっておりますけれども、それに含めてその使用料の部分ですね、これについてその実績に応じた助成といいますか、そういうことをするのかどうかも含めて検討したいということでございます。
田島健二君、
はい、すいません、ありがとうございます。大いにですね、子どもたちの方運動能力等もですね、本当に、スポーツテストの結果を見るとですね、大変残念な結果になっております。子どもが元気なのが一番ですので、こういう補助、子どもたちへの、拡充、子育て世代へのですね、補助の方をよろしくお願いします。続きまして、物産館についてですけど、これはですね、本当に今、イルカセンターとですね、隣の町には多くの観光客が来ているにもかかわらず、なかなか霊屋町まで伸びていないと。そこの手でですね、やっぱり一番目と鼻の先にあるのが物産館でして、もう少し、物産館の状況がですね、町としても、手こ入れしてもらわないと、どうしても、民間の協力も必要なんですけど、町としての、対応も必要だと思います。本当に倉岳のですね、宮地岳の、かかし村のようにですね、いい成功例もありますので、どうか、そういう、未来塾みたいなですね、ことも、町長様はやっておられますので、そういう民間の方の意見も聞きながらですね、より良い方法に行ってほしいと思っています。それと施設の利用料の話なんですけど、施設利用料が今、4分の1、3年間4分の1っていうことになっていますが、やっぱりその後、3年過ぎたらですね、元の料金に戻るって、結構な高額になっています。で、それが、この利用業者の負担にもなってて、なかなか入りにくいっていうと声も聞かれます。その辺の、今後の見通し等をお伺いしたいと思います。
町長。
田島議員おっしゃるように、まあ、町の玄関口でありながら、まあ、寂しい状態が続いているということでありまして、まずは再開をすることが大事だと思っております。まあ、そういった中で、まあ、利用料等につきましてはですね、やっぱり民間の事業者ではなくて、ある程度公益的な、まあ、法人でありますとか、協議会、そういった方が実施といいますか、運営を行っていただける場合には、これは使用料を全額免除するということも考えていいんじゃないかと思っておりますので、そういった部分も含めて、それから今、地域づくり実践塾やっておりますけれども、これにつきましても、次のテーマの中で、観光とか、そういった部分のテーマでの政策提言等も話していただくようにしておりますので、そういった中でも取り組みができないか、お願いをしてまいりたいと思っております。
田島健二君。
ありがとうございます。やっぱりですね、観光業、霊屋の顔の物産館の位置がありますので、これが先ですね、民間と、話し合ってですね、より良い方向に行くように願って、質問を終わりたいと思います。以上です。
これで田島健二君の一般質問を終わります。これで全ての一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 なお明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様もお疲れ様でした。この後全員協議会を開催予定としておりますけれども、時間的に協議の内容が2つほどありますけれども、議員の皆さんでこのまま引き続きでよいのか、昼休み取ってからがいいのかをお尋ねをしたいと思います。そのままよろしいですね。はい、それではこのまま、